宮崎生のバニーラブ。はい、みんなこんにちは。あっという間に4月になりましたね。だいぶっていうか、やっと暖かくなってきたね。で、本当にあっという間に桜が咲きましたねそして桜もなんかいつの間にか散ってしまいました、ね、これからやっと、暖かくなって、本当に太陽の季節になっていくんだなっていう4月の今日この頃ですけど、みんな元気してますか？まずね、あの3月に収録した座談会だけど、ちょっと、舞台とか、それから、アップもね、あの、バーニング劇場の方に集中してたので、配信遅くなってしまいましたけど、すいません、今日はね、あげましたんで、こっちもぜひ聞いてくださいね。3月の、舞台の方もやってきましたよ。これはね、3月分でもちょっと、放送アップした分にも入ってますけれど、マキスコルとバーニングのバチバチの男祭り、男バトル、たった2人だけの共演者で、やった舞台だったんですけども、思いのほかだよね。なんか今までで一番評価されたもかもっていうぐらい、なんか評価良かったですね。
うん、なんかみんな面白かったって言ってくれましたね。
ね、ぐらいも色気もそっけもない、本当にバチバチするためだけにバチバチしましたけど、はっきり言いますけど、マキスコル、君のことが気に入りません。これから、絶対許せないから、この1年間そうやって好きなだけ悪役やればいいさでもな来年の正月はそのまま迎えられると思うなよ。
そこで甘噛みだと。
あ、それぐらい許せないからだそのまま迎えられると思うなよ
じゃあお前にも一つ予言して。
ああ、言ってみろこの野郎。
お前あれだぞ、出世しないぞ。
出世しないだと思う、この野郎。
ああ、お前
なんてことだ。
万年係長止まり。
万年係長か。やったぜ畜生。なんかワクワクしてきたぜ。まあそんなわけだから、万年係長これからも頑張っていきますけどね。で、あの次の舞台から4月に入って新章突入ということでね、違うことやってみようかなと思ってんだけど、実はね、笑えるジェームスボンドとかどうかなと思ってんだよね。なんかちょっとこう肩の力抜けて、楽しめるような、話を、まあ、2,3 話ちょっとこれから続けていければなと思ってるんで、まあ次のね、とは言うてももう1週間前でね、次の本番までもう時間ないんで、頑張って仕上げて新しい方向性をちょっと探してみようかなと思うんでね、そんな感じで、まあ俺はいろいろ元気にやってるんで、まあ他にもいっぱい報告したいことあるけどね、今日はそんな話をお届けいたします。4月もね、元気にやろうね。話を全然変わるんだけどね、去年の12月、報道されたのがクリスマスの日でした。中沢啓治さんが亡くなりました。中沢啓治さんは裸足のゲンの原作者で、本物のゲンちゃんだよね。俺のキャリアは生まれて初めてやらせてもらった役、アニメ裸足のゲンで原役をやらせてもらいました。僕のキャリアの始まりは裸足のゲンです。リアルゲンちゃんです。その頃小学校6年生でした。うまくもないサッカーをやっててね、丸坊主の田舎の、少年でした。縁があって裸足のゲンをやらせてもらって、それから縁をもらって今の、声優の道を歩ませてもらってます。僕にとってはルーツになる作品の原作者の方が亡くなって、実はね、1年ぐらい前から、ずっと気になってたんだ。中沢啓治さんに会いたいなと思って、だいぶ弱ってらっしゃるのをちょっとテレビで拝見して、でさしていたんで、で、お亡くなりになられて、で実は広島のね、奥さんのところに挨拶に行かせていただきました。最後にお会いしたのは多分小学校6年生の時だと思う。いがぐり坊主の宮崎少年が、この姿になって、で会いに、宮崎一生ですって、裸足のゲンに出演させてもらってましたって言ったら、最初はね、気づいてなかったですね、誰ですかみたいな出演されたんですかみたいな、何役ですかみたいな、ゲンちゃんみたいなまあ入りなさいって話になって、本当に久しぶりに会わせてもらって、いろんな話をさせてもらって、世界中からね、花が届くんだって。だから家の中はもうお花ばっかりでさ、 足の踏み場がないからごめんね入れなかったけどって、でも何回も言ってらっしゃいました。もうちょっと早く来てくれれば主人に会えたのにって、本当にリアル玄ちゃんだもんねって、元気に生きててくれてて嬉しいわって、そんなこと言ってくれました。すごい、なんて言うんだろうな、生まれ育った家に帰ってきたようでもあり、本当に再会が嬉しくて、でも、まあ、だからこそ中澤啓司さんが、亡くなったっていうのが、まあ、現実に身に染みた日だったんですけども、12月の暮れだよね、27日ぐらいだったかな、暮れの忙しい時にあえて会ってもらいました。でも会えてよかったです。いろんなこと考えました。最近風潮ではね、まあ当たり前のことだけど、国が自分の国のことを考えて当たり前でさ、国交とか国防とかしっかり考えて当たり前なんだよ。で、今の日本の風潮でもやっぱりそういうのを、ちゃんと考えなきゃどうやらダメだなっていう風潮確かにあるよね。俺も、その一人です。な中で、でも反面ちょっとこう過激な方に寄りがちだよね。これは家族のこと大事にしなきゃいけないよ、相手のこと大事にしなきゃいけない、好きな人のこと大事にしなきゃいけないよ、国のこともそうだよ、それは、隣の人とかさ、他人とかさ、そういう人、自分以外の人に優しくするためだろ、だから家族のことも大事な人のことも国のことも大事にしなきゃいけないよ、それは相手の国のことも大事にすることだからっていう意味で、国のことを思う気持ちも俺は大事だと思ってるんだけど、ちょっとその反対の方向に行きがちだよね。で、奥さんともちょっと、話したかもしれません。で、いろんな人生の先輩とかと話すこともあります、戦争に行った人とか戦争を知ってる世代の人たちにも話したことあります。世の中なんかそういうちょっと風潮になってるけどって、やっぱり戦争ってダメですよねって、うんそうだよって、奥さんも言ってました。そのまあ神主さんの先輩とかね、人生の先輩の人に話させてもらった時もそう言ってました。どんなに時代がさ、でもこの時代の今はすごく難しいこといっぱいあってさってなっても、本当に単純に玄ちゃんが教えてくれてました、戦争ダメなんだよって。そこが21世紀を生きる俺たちの大原則だよな。だからそこの原則にのっとって、日本人のみんなも海外のみんなもこれからも仲良くしよう。でね、話はちょっと、もう一個話したいんで話がちょっと飛ぶんだけれど、この話は、そのクリスマスの話よりももうちょっと前の話なんだけど、東京の、有楽町近辺をたまたま歩いてました。一人の女の子が、声をかけてくれました。とても愛想のいい子で、どうしてますかとか、元気してますかとか、これから暇ですかとか、いろいろ、話しかけてくれました。でもやっぱそう、やっぱさ、ほら東京にずっと住んでるとさ、ちょっとこうなんて言うんだろう都会的な感性で、こんなになんかこうオープンな人は高い店とか誘われそうとか思っちゃってさなんかちょっと怪しいんだよねみたいな、本当に、これは俺の反省を言ってるんだけど、俺がいかに平和ボケしてたかって話をしてるんだけど、そんな話を女の子に素直に言ってみました。なんか高い店とか連れてかれるんじゃないのみたいな。で、お仕事なんですかって言って、俺はまあまあこうこうこういう仕事でって、まあ声優の宮崎一生ですとは言わなかったんだけどね、まあ人並みにちゃんと働いてますよみたいな。ところでお姉さん何やってるのみたいな、で、いや私アンケート取ってるんですよっていう、またまたみたいな、その言い方がまた怪しいみたいな感じで、で、でも性格がすごくいい子だったので、なんかちょっとこう、まあ、なるべく本音でいっぱい話しました。で、まあ、結論から言うとね、住宅関係の、お仕事をしてる女の人で、で、アンケートとか、それから、住宅を紹介することとかで、それで街で歩いてる人に声をかけて、ご縁を探してるようなお仕事をしてらっしゃったんだけれど、その時の俺にはちょっとね、やっぱりこう怪しいお姉さんなんかそんなにいい性格なんだからさ、なんで東京出てきたのみたいな、別に来なくてもいいじゃんみたいな。で、実家はありますかって言われる、俺は広島だよって、お姉さんどこって、宮城県って言われたのね。 で、宮城県か、俺行ったことないけどいいとこやろ、うん、いいとこですよって、すごい自然ばっかりで何もないですよ、いいじゃない、最高じゃないか宮城県って、宮城県いればいいじゃんって、なんでこの仕事やってるのって、まあ住宅を紹介したいから、そんな宮城県の住宅紹介すればいいじゃん、あの好きなことやりたいことがあってさ東京に出るのは大歓迎、あの俺も大賛成だけど、その一人だけど、でも、なんていうの、田舎の方が全然いいんだよみたいな話をしてさ、したらその子がね、本音を言ってくれました。いや実は私今宮城県って言ったけれど、私の家は津波で流されてないんですって。俺ね凍りつくぐらいびっくりした。なんて俺って平和ボケしてたんだろうって思った。呼吸が止まった。すまないって相手の目を見てまっすぐ言った。すまなかった。ご家族はご無事なのって聞いた。したらさ、その子が変わらない笑顔のまんまで、うちの場合は大丈夫、ちゃんと骨も拾えたからって、その子言ってた。俺ってなんて配慮がなかったんだろうって、なんて平和ボケしたんだろうって思った。でもあなたが生きててくれて本当によかったって、せっかくもらった命だからさ、一生懸命生きようね、精一杯生きようねって、幸せになろうねってその子に伝えた。その子は夢とかあるのなんて話になったからさ、だから家がない人の気持ちって私が一番わかるから、だから家ってあったらさ安心するじゃないですかってその子言ってた。だから家がなくて借家で住んでる人とかさいたら、安い値段で家に住めるんだったらぜひ紹介してあげたいからって言って、自信を持ってプライドを持ってその子はそのお仕事、不動産のお仕事をしてました。本当にプライドに思いました。こんな素敵な人に会えて本当に良かったって思いました。それから自分の配慮のなさにね反省したけれど、そんな出会いがありました。その人にねそれから会ってないけどどうしてるかなってふと思い出したんでね、こんな話をしてみました。よかったら宮崎一生のバーニングラブ聞いてくれって、だいぶ前の話だけどね、その時に話したんだけど、この放送もし聞いてたらぜひ教えてほしいな、元気なあなたの姿をまた見たいと思います。応援してるね。